じゃあ皆さん搬入お疲れ様でした。乾杯。
お疲れ様です。
イエス。
どうぞ。
いやーもう疲れたな、ずっとピアノ弾いてて
どうもモグラグラジオでーす。
お願いします。
まあもうね今日はあれですから、はい、搬入あのラウンジカオスラウンジのね、
はい、
搬入
はちょっと遠目を取ってください。
うん、はい、じゃあ皆さん名乗りましょうか。とりあえずじゃあモグラグラジオパーソナリティのオキチュウです。お願いします。
お願いします。
そして本日のゲストは、カオスラウンジの皆さんです。お願いします。さあ端からお願いします。
はい、カオスラウンジクロスです。
カオスラウンジフジロウです。フジロウソです。入ってもうちょっと大きな声にしてくれますか。
ちっちゃい。
ちっちゃいんですよね。
じゃあヒルングも。
あのカオスラウンジのって言っていいのかわからないですけど中山ひぐみです。
お願いします。
お願いします。
じゃあね、今期はこの皆さんでね。
うまい。
喋ろうと思うんですけど、うん、なんと梅ラブって去年も出たっけ？
ラウンジカオスラウンジ。
違う違う、この
大丈夫。
大丈夫。出てないんじゃない？
出てないか。
うん、去年僕出てました。
嘘っこまで
出た。
嘘っこまで出
た。俺も出た。
うん、
あ、そっか。
そうそう。もうね、カオスラウンジはね、モグラグ的にはもう4年目ですから。
うん、でも、ね、俺が出ても多分山本優くんぐらいしか聞いてないから、
ね。山本優さんは、なんか僕の出した同人誌とかまで買って、カオスラウンジウォッチャーとしては優秀ですよ。
今日はフォレストリミットの搬入の後で、フォレストリミットの近くの某中華料理屋で、
うん、
まあ、もうねあれですけど4年も毎年聞いてるしあんま聞くこともないんでね
ですよね。
最近みんながハマってるコースとかダラダラ喋ったらいいんじゃないかって
思ってうん、おばあさんマジ
でいいっすよ。
まあでも一応最初ちょっと導入だけ言うとなんか今あれですよ、モグラグではカオスラウンジボリューム4の最終週ですよ今週で。うん、
これ最終週木曜放
送
かな。
そうそう、いやもう明日とか明後日にだと思うんです
けど、はい、
うん、どうですか嘘くん。
じゃあ今回なんかねデコラティブな作品多かった、
ね、そうなんだよ。だから搬入の時に言っててなんかテクスチャーとかがめっちゃあるのが多くて、うん、カオスラウンジえらい盛り上がってるやんって言ったんですよ。なんかかっこ具体的に
物理的に
物理的に、ね、
具体的に
自治体からも盛り上がった
。結構参加者を集める時のメールで今回は特にちょっと意識的になんかみんなの挑戦をお待ちしています的な文面にしてみたら、
あ、煽ったんや。
そうそう、
煽りに受け
るぜひ、
はい、
なんかチャレンジの場にしてください的なそういう文面をちょっと入れてみたりして、もしかしたらなんかそれが伝わってなんか2次元が3次元に出てこようとこうボコボコっとこう絵から出てきちゃったのかなみたいな、
うん、なんかでもそのまあかねてからこのモグラグでのカオスラウンジは結構テクスチャーがある作品をウソ君が選ぶ感じもあった、うん、まあそれはなんか割とモグラグにおけるカオスラウンジの特徴の一個が来たかもしれない。今回は特にねなんかえらい盛り上がってんなっていう感じですけど、
安定していい作品だね。
まあでもねそんなこと言ってもまあだからまあこれは当初からそうやけどまあウソ君がだからネット上では完全に再現できひんもん見せたい的なもんかなったんじゃないですか今回は。
始まってみるとやっぱりなんかいろいろ思い出しましたね。そのだんだん人が集まってくる感じとか、
そうそうそうそう、そう
実際にこうネットの人と初めて会う感覚みたいな、
はい、
またこう追体験する、
うん、
すごい刺激的な、
うん、
まあ、かと思えばなんかすごい、うん、なんか昔からカオスに付き合いがあった人とかも来てくれたりして、
そうそう
そうやね、
うん、それとなんか超最近現れた人とかがなんか交錯したりして極めてハイコンテンツとか出会いの場みたいな。
いやモグラグ的にはね結構あれなんですよ。だからモグラグでも通年じゃなくてなんていうのこういうの毎年やってる、
はい、
イベントってカオスラウンジしかないんで、
例年です、
例年です、高校なんかね、結構ね、あの感慨深いとか、なんかもう身内感、ほんまの意味の身内感というか、例えばなんか始皇帝なんかは、始皇帝っていう人で、あの参加者がいるんですけど、あいつうちに初めて来たんですけど、高2やったんそれがもはやもう今やもう大学生で同点もして
どうでもいい
じゃん、そこは遅そう
かわいそうだ、
遅刻、うん、いやいいんじゃない、大人になってじゃなんかそれをなんかそのちょくちょくこうつぶさに見るっていうかね、もうだってウソ君も初めて会った時18、
まあ、まあ18時とか、
い
や、うん、エビ豆腐、
なんかこう年に1回来る親戚みたいな感じで、4年もやってるとえらいもん出てくるって感じなんですけどね。
4年、うん、4年って言うと高校生とかね、中学生が卒業するまで、
そうそうそう、大学生が就職したりとかね、いろいろありましたよほんま、なんか この前もなんか始皇帝の話ばっかりしてどうかと思うけど、始皇帝の両親が来てくれて
始皇帝の両親って偉いことですよ、
この4年間息子を育てていただいてって言われ
て、おやつ、まあ、育ての親みたいない
いえいえとか言って僕が言うのもなんですけど大人になりましたよとか言ってね、いろんな意味
すごいですね、
なんか変な感じなんですよね、だから4年って結構、うん、
長いような見れないのに、ね、立ってみると、
まあ、ウソ君は、まあ痩せたよ、ね、とりあえず
4年間痩せ続けましょうどんな人に会ってもあれ痩せたっていう絶対決まります
たまに太るもんね、
たまに太る、一昨年ぐらい太ったけど、まあそれでね、今回今日だからフォレストで搬入見たけど、なんか僕の想像を超えた本気展示で、だいぶいいんじゃないですか、実際。
あ、マジですか。
うん、そんな、なんかほんまにモグラグと足して、
はい
はい、なんかニコイチみたいな感じで見るとかなり、うん、だいぶでかい作品多かったもんね、
フォレスト。いい感じになりました
ね。うん、
いや改めてやっぱライブペイント、あれは壁いっぱいになると結構そう感じます
ね。いやあれはね、懐かしい感が半端やないっていう感じ。
やっぱり改めてでもこのどの部分が誰っていうのを読み解けるっていうのが本当に日本に数人しかいない
そうそうそう、
あ、これ誰の絵だねっていう読み解き能力があるのが結構ね
そういうものやからな、レム自体がね、うん、
基本的になんかすごい寄せ書き的なものですよね、
うんうんうん、
だから常になんかこう常に卒業文集作ってるようなカオスラウンジになるよ、ね、終わらない日常っていうのが日本のアニメ文化だとするとカオスラウンジは終わり続けてるんですよ毎日卒業して毎日天使に触れたようが流れてくるそういう形容を想像してほしい。
厳しいですね、それは。なかなか厳しい世界が展開されてる。
毎日。いや、ちょっとじゃあもう適当に喋ってくださいもう。
どうにか難しいですよね。
最近ほらもう一度回せすぎない。
ああ、もう回すですね。課金はしてないんですよ。
正直なんかその
課金はしてない、
そのドヤ感なんだろう、いや僕は課金してないんですけど、
なんか課金してなきゃまだ一線守ってるみたいな、そのよくわからないのには何なんですか。
そうだ、
あなたフリーを語るのにちゃんとモバゲーとかをやってないで語るのに甘すぎ
る。フリーを語りたい
語りたいとは思わない。
そうしたら課金しないといけないじゃん、やっぱり。
あ、マジか。
そうだよ、
1時間で 7万円ぐらいすらないといけないんですか。
そうだねそんな我々の経済状況でもいいですよ。
これ絶対でもこれ着地点ない話ですよ
そうい
やでもだからなんかだんだん明らかになってきたこととして、ウソさんは結構根札だと。あ、だから、ね、僕はオタクかどうかっていう問題すごい根深いんです
よ。オタクって何なんですか、うん、改めて
ね。清丸さんが言ってたのは、うん、アニメとかを
見てこのアニメすげえ良かったよってに対して、あそうなんだ、まあ俺原作やったけどねみたいな言う人のがオタクか、
あ
みたい
な、そうなんだ。ちなみに俺なんか前去年か一昨年かのこのカオスラウンジであれでも言ったけど、高校生の時はかなりエロ漫画で抜いてた人間なんですけど、それはオタクではないん
だ。それはちょっと違うんですよ。
それ違う、
性欲はもう関係ないです。
あそうなんや、うん、もうそれが行き過ぎてなんか美しいラインが一番興奮するみたいなところまで行ったんだけど、それは
そうフェチというか、
そう、
意外そうなんや、
そうそう、フェチとかとはあんまり関係ないんですよ。
あそうなんや、なんかでもちょっと意味微妙に変わってきてるっしょ、だって昔と、
うん、まあ変わってきてますけどね、まあ、
意味がっていうよりはなんかオタクの内実自体が変わってきて、
うん、変わってきてるし、まあなんか、まあ、もうちょっとなんか分かりやすくした方がいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。
はいはいはい、
うん、なんかまあ要するによく言われてオタクの遺伝子とかなんかそういう類の考え方っていうのは、まあ一回リセットした方がいいんじゃないかなっていう気がするね。でいっぱいあるんですよ、なんかそういうなんか必要条件っていうか、
あ
オタクの条件みたいな。
いや世代で全然違いますね、性格
は
ね。
そうですよ、やっぱり
今の中学生とか高校生ってもう漫画ですら YouTube で読むみたいな、そういう時代びっくりした、俺の弟が YouTube でナルト読んでた
って。なんかやっぱ少し前やと物にやっぱりこう個室というかこだわりがあるっていうのもあった気がするけど、ネットで漫画読み出したらそれすらないもん、
最速で上がるんですよね、ネットに。
はいはいはい、
地方の人とかやっぱジャンプ来るから普通に見たりするん
です。でもネットをめっちゃハードコアに見てる人がイコールオタクってわけでもないんでしょ。
ってわけでもない
ですね。それはいい句でしたね。
いやまあだからどのジャンルにもオタクはいるので、まあだからそこから結構普遍的な原則を抽出するのすると、まあ、結構なんかつまらない話になるっていうか、なんかまあでもなんか知識欲みたいなものに対してな変な執着の仕方をするっていう、執着というよりはやっぱまあ自己顕示欲という話ですよね。だからさっきのその原作やってるっていうのはそうじゃないですか。
はいはいはい、はい、
自分はこういう情報をこう覚えてる、
でそれってだから優越感を得るっていうところがまあ絶対あるわけで、
はいはいはい、
俺は知ってるよっていうところで、うん、
それのテーマ設定は別にあんまり関係ない、
別に何でもいいと思うんですよね。
何でもいい、うん、アートオタクっていうのは存在するんですかね。
う
そくんも結構 そんな感じじゃないな。
僕全然それじゃないから結構なんか
いや、
いや僕はやっぱすごいイレギュラーな気がしますよ。なんかやっぱりアニメとかもキャラクターとかやっぱ最終的にビジュアルっていうか、絵にすごい興味があるっていう、まあ、キャラクターもそうなんですけど、あんまり物語の方向じゃないですよ。多分美術作品見てもこうアニメのキャプチャー見ても盛り上がるのはやっぱり絵ってビジュアルで消費してるから、
はいはいはい、でもそれは俺も結構近いけどな、その感覚は。なんか
いやまあなんかすごい、まあ、適当に言うと多分ハイカルチャーの場合っていうのは、オタクっていうメンタリティとかそのコミュニケーションみたいなものはなかなか起こらないんじゃないですかね。つまりハイカルチャーっていうのはそういう風に自慢し合う文化もハイカルチャーの中に入ってるから、つまりアートオタクの人たちがどういう風にアート好きとコミュニケーションするかとかっていうのも、まあ、一応なんかこうなんていうかインストールされてるっていうか、だからそういうのからちょっと外れたところでなんかオタク文化ってできたような気がするんで、
それってさ例えば、まあ言ったらさ消費者っていうかさ受け取る側がさ、どんだけ深くそれにコミットしてるかみたいな勝負っていう意味ではさ、アートの消費者ってめっちゃ少ないわけ
やん。そう
購入者っていう意味で言うと、
そうね、
だから成立せえへんみたいな、そういうわけ
だ。いやまあそれはだから今ネットの時代だとそうなりましたね。それはだからもろにあると思いますよ、単純になんかスレが伸びないみたいな、そういう勢いが全然ないみたいな。
オタクってオタクなんですかね。
そういえば最近なんかちょっと関係ないかもしれないんですけど、まとめサイトがなんか2ちゃんから禁止っていうか規制みたいな、
なんか読んだよ、
だから最近のオタクを象徴するものって何かっていうと、やっぱりなんかまとめサイトで2ちゃんのなんか あのスレというかレスとかに色がついた状態で読んだりして、でなんか今こういうのが流行ってる、このゲームがなんかステマがかかってるなとか、そういうことを考えるのが最近のオタクだったわけで、
山崎議員についてめちゃくちゃ面白かった
です。見せないな。
違う違う。ハムソク用語です。
ハムソク頑張れ。あれすごい。
片山さつきはもう髪型からして面白いですね。
まあなんかそういうツイッター上の面白い人みたいなものも含めて、なんかそういう変ななんかこう草の根的パパラッチ文化みたいなものが非常に発達したのが
草の根パパラッチ、
そういうのがなんかここ最近のここ数年のなんかオタク文化の様相だったなって気がするし、でそれにちょっとなんていうか、まあちゃんっていうかひろゆきがストップをかけたっていうのが象徴的ですよね。さすがに行き過ぎてるんじゃないかってみんなが思い始めた段階っていうのがあるんじゃないですかね。
なんだろうね。なんかインターネット限界っすね。
なんか今名言っぽいの出た。
インターネット限界っすね。インターネットは残るんだけど。
いや日本人結構使いすぎてうまいこと使いすぎて感じもする。なんか、
まあ、繊細ですよね。
うまいこと使いすぎて早めに限界が来ちゃったみたいな。
それはあるかもしれない。
まあ、ということは次のモードに移行しなきゃいけないと。
それはもちろんそうなんですか。
まあ移行しなきゃいけないっつってもね、別に、
まあまあ、まあ
変わんない
し、自然に何かが起こる、
まあ勝手に変わってんね、でもあれじゃないだって嘘ともさ、
はい、
今20代、はい、22やったっけ、
はい、
でしょ。まあまあウソ君はいいとして、でもオメラボとかはさもう30見えてきてるわけやん。
そうですね、
うん、すごいさこうインターネットとかをこう謳歌した世代がこう大人の道に入っていくときにウソ君がインターネットも終了らしいんですけど
どうなんですかね。
どうなんやろうな。結婚とかし
へん
の。クリティカルな質問。
皆さんに結婚
しよう。僕ね結婚したんですよ。去年。
すごいです
ね。あの震災婚です。震災婚。
本当らしい。
うん。
らしいですね、なんか。ああいうことがこうみんな。
ああ今年は出産ラッシュらしいです。
ああいいことやと思うけどね。すげえ動物っぽくていい。
大体そうなるらしいですよ。でかいあの天災とか人災が起こった時に、
うん、
次の年生まれらしい。
そうです。産後とか。
あでもやったことないんで、ね、わからないです。
でも今年もなんか、結構これから生まれるみたいな話。
そうなんですか。
うん。
ど
ういや なんか今のは何でもなかった。
本当ですか。
まあでもなんかこう。
じゃなぜ喋った。
無意識のうちに。やっぱりその新しい命、新しい命が生まれてくるっていうことと、なんかこうあの漫画とかアニメのキャラクターのなんかこうなんだろうな、こうなんかポンポン生まれてくる。なんか死んでも生きてもいないような命っていうのが近いものがあるんじゃないかなっていうのがするんですが、キャラクターの命っていうのとなんか新生児のなんかこう最初のイメージというか、なんかこう似てるって言ったらちょっとなんか問題あるかもしれないですけど、
こんなの大丈夫、
頑張って。どうぞ。どうぞ。どうぞ。梅沢さんは拾わない。
いや梅沢さんに拾ってほしい。黒瀬さんに拾ってもらうのはちょっとなんかこうきついというか。梅沢さんに、てかこれ確か東さんが言ってたことだと思うんですけど、
キャラクター、
そうキャラクターを愛するっていうこととなんか新生児っていうかこれから生まれてくる世代を愛するっていうことは似ているっていうこと、だからある存在してない命を、存在してない命の可能性みたいなものをなんかこう考えるっていうことだから、それはなんていうかある意味近いことなんだみたいなことを東さんが言って、あの一言は多分東さんの発言の中でもかなり同意を得られにくい部分に入るんじゃないかなっていう気がするんですけど、ただそれゆえになんかこう逆になんかこう面白いというか、なんか深みは逆に感じられる。
サーシーの人がちょっと真面目に語ることできないと思うんですけど、だってそんなのリアリティ全くないんですよ。
ああ梅沢さんにはそういうリアリティはない。
だって子供とか生まれてないし、
むしろ逆になんかすごい最初に言ったけど、まあ言ったらさ、インターネットってさ、なんかこうさ、時間がないみたいな風に言われてたじゃないですか。そのまあ俺もすごい不勉強やけど、例えばニコ動のさコメントとかも定期的に切れてさ、なんかそのなんていうの、いわゆるまあ仮想的にこう永遠にあるみたいな、うん、でもなんか最初に言ったけど、なんかカオスラウンジ、そういうところが生まれてきたカオスラウンジもうちでは4年やってると、そのプレイヤー側っていうか、あのサッカー人は結構人生の変化をいろいろ迎えてるわけなん
です。そうです。
でそれを僕は結構そのあのなんていうか、来てもらう側としてこう見てて、すごいなんかほんまに親戚のおっちゃんみたいな感じで結構なかなか感慨深いもんがあるし、で俺結婚もそうやけど、なんか最近はすごいなんかこう老いっつうか年を重ねることをすごい考えてて、うん、なんかそうだから、カオスラウンジもいずれそういうフェーズに入ると思うねんか、その若い人らがバーンとこうやってたっていうところから、その、まあ、みんな若くなくなっていくっていうところが出てくるわけやん。
僕の年齢だとまだ逃げたいですね。
そう、嘘こはね、あれ
そっから全力疾走です
どうですかその辺は、若さというか老い年
ねえ、もっと早く活動したいわけ
だね。ああそれはもうね俺も
そうですか、まだまだ若いじゃないですか梅田さん。
やっぱ15の時にしかできないことは、19の時にしかできないこと
はある。それはある、
うん、それはある
、うん、それをあんなにビーマニばっかりやってます
から、
あ
それを肯定していくから、
まあ俺も20代後半でウィーレめっちゃやってたけどいいんかな、
あんまりリア充っぽいな
僕もでもあれですよ、やっぱり高校出るぐらいまではあんま何やってたっていう、あんま意味のあることをしてきた覚えはそんなにない。世の中でいうなんか有意義なことをしてきた覚えはあんまりないです。音芸のことしか覚えてないです
でもまあ18でポストポッパーズやり、19でカオスランジっていうのは結構、結構もうやられたって思う人いたと思うけどね。
まあ後ろからどんどん来ますよ
そうそう、それそれそれなのよ。そうそうそう、
まだ見えないですけど僕には、
うん、
どうなんだ
ろう。 そこでなんかまあなんかね、
いや教育とかについてやっぱ考えちゃいますよね。
ああ
っていうか、やっぱり多分今後僕と僕が昔やったことをしてる子供を見ると、うん、あ俺やったやった、それやってるわってなっちゃう。
西洋様状態。
そうそうそう。俺もうそれやったから状態になっちゃうと、何も新しいもの見つけられなくなっちゃうんで。新しいものの見つけ方のこう考え方を変えなくちゃいけない。今まではこう見たことなかったものとかを見つけなくちゃいけないんですけど、うん、これからは成長して何か。化けるものがつけなくちゃいけないフェーズになってくるっていうのもあるし、でも教育のつながりでいうと、ね、結婚じゃないですけど、やっぱりすごい幼児の教育ってすごい重要だなって思ってます。
早っ早いもんね。
1歳とか2歳って一瞬で終わるわけじゃないですか。
まあまあ、
そのうちに親がいかに情報を詰め込めるかが、
はいはいはい、
その子の将来の勝負だなっていうのが思うようになる。
まあ単純に環境がね、なんかその変な環境っていうか、なんか、まあ、もし俺が仮に子供を作ると仮定したら、うちにはもうすごい、まあ、みんなも初めとしていろんな人が来るっていう環境でなんか育てると、ちょっとなんか情報が自動的に多くなるから面白いんちゃうかなとか思って。
面白いと思います。
再来年、
再来年具体的
な、ね、
再来年できる
明るい家族計画
概念か。
アート関係って親がアートとかに興味がある人だと子供もそうなるっていうのは普通に多いですよね。
多いと思う、まあ、普通に多いと思う。
で意外あどうなの、梅沢はそのパターン。
そうですね、
完全にそのパターン。
そうです、うちでもそんなことない。
黒瀬さんはそうですよね。
まあ母親はそうですね。まあ、そうです
ね。なんかやっぱそれってまあ環境がそうっていうのもあるし、例えばさ俺のが息子を持ったとしてそれが野球選手になりたいってなった時に俺はどう接したらいいか分かれへんもん、
まあ、一緒にキャッチボールするしかないじゃん。
いや俺キャッチボール超下手
やし
分からんすぎるっていうのがまずあって、まあでもまあ一応そのなんていうのやりたいことをやらせたいとかはあるけど、
すいません、
うん、例えばさこの先生が優秀みたいでとかこのコーチの元につくべきみたいなノウハウがゼロだからそうそうそう。
いやでもなんか逆にその方があれなんじゃないですかね、なんか中途半端に知ってて中途半端に教えたりすると
まあね
後々なんていうか恨まれるというか、
はいはいはい、
逆になんかこう親の責任にされたりすること多分あると思うんですよ、ね、親がつまり子供の教育っていうか夢みたいなのに干渉しすぎると、
まあ、確かに
それの夢に挫折した場合とかに、
まあ、できればね、例えば常識とか基本的な考え方みたいなところだけしか介入できひんやろ
な。もうそれはだから思春期になった頃に自分でググれって言うしかない。
なんかそれに比べると多分アートとか芸術とかってなんか親が自然になんかいつもなんか画集見てるとかあるいは絵を描いてる。
いやでもそうかな。
いやでもなんか雰囲気で伝わってくるものなん
だ。まあまあまあなんか見せられる情報は確かにそうなるのかもしれない。
なんかこう絵画教室に無理やり入れたとかなんかそういう、 こうはっきりとした行動のレベルではなくて、
まあ、なんか空気的にこう自然にこうアートが
伝染してくるみたいな
素晴らしいアート環境です
ね。逆に言うとなんかそういうアートの伝染環境みたいなものから離れたところにいる人はなんか一生アートに興味を持たずに終わるっていうこと
も、まあ、確かにそれはあり得るかもね、
あるんじゃないかなっていう、うん、なんか僕の場合とかはなんか親は2人とも全然アート関係なくて、かろうじて母親が中学校の時なんかこう合唱コンクールみたいなのになんか優勝したとか、まあ、それぐらいだったんですよ。
中学校の時からめちゃ豪華です
。石文美くんはどうやってアートに興味を持
ったの？僕はなんか普通になんかこう僕中学生時代とかの時になんだろう、なんかこう突如なんかこうだから性的な目覚めと同時にアートに目覚めるみたいな完全にそれでしたね。なんか
やっぱある程度あるんや。
いやなんかよくわからないですけどいろいろなことがあったんですね。でなんか芸術系の部活に入ったっていうのが一番大きかったんですけど、でなんかそこでなんとかしてこう人間関係を築かなきゃなって
思って、
なんかこう特に最初は好きでもなかったのになんかそういうアート関係のこととかにいろいろ自分でなんかこう図書館とか行ったりしてやってるうちになんかいつの間にかなんかこうあれ俺アート好きなんじゃねみたいな。あ、
書いてったわけじゃないんだ。
あ、書くのもなんかこう、なん
か
こう
初恋かよ。
なんか書くのもなんかこう、なんかこう普通に美術の時間の時とか周りがみんな適当にやってる中で僕だけなんか超必死になってやってるみたいな。
あ、
そういう感じでしたね。なんかそういう感じで、うん、現代美術とかにもなんかこうだから性的なこう関心が高まって、
それ中学生。
まあ中学
生的な感
じ。まあでも中くらいかな。
俺だって高2ぐらいまでギャグ漫画みたいなさ、変な絵しか描いてなかった
もん。逆に僕はですね、漫画はなんか小学校5年生とか6年生の時になんか大学ノートに10冊分ぐらい描いて。
あ、みんな描くよね。
それ最近でもあのなんか興味深い話を聞いて、その母親がなんか俺が中学生の時は俺は本当に俺はなんか有名になるんだしか言ってなかったらしい。
優勝的や。
梅沢さんもなんか言ってなかったんですか。
いや、梅沢子供の頃漫画とか書いてたの。
書いてました。
ナイト君。
そう、ナイト君めっちゃ書いてた。
子供の頃に書いてた漫画を持ち寄ってで見せ合ったりとかしたい。
俺ジャッキーっていうの書いてた。
ジャッキー
犬と猫の間みたいな。
それは残ってないでしょ。普通に消し去るでしょ。
あ、結構残ってますよ僕ちゃんと。
マジで。
俺ら5歳ぐらいの時はまるまるちゃんっていうのがいて、まあ梅ラボ君に似てるんですけど、丸にこう手足が生えたりする。あの時ね5歳ぐらいで僕入院してたんですけど、
1年ぐらい。
そうそう、入院
入院版だし。
そうそう、だから1年ぐらい生死の境を止めていたみたいな。
生死の境だから俺のなんか記憶の中では2年ぐらいなんですけど、実際10ヶ月ぐらいなんですよ。
ああ、
そうそうそう。2回ぐらい冬とかクリスマスの時期なんですけど、実際10ヶ月っていう、そので結構きっちりあのなんかその治療のプログラム組んで、いっぱい CT とかもしたらしいんですけど、だいたい5歳ぐらいの時に1年ぐらい病院に閉じ込められて。やっぱりその時にあの運動とかしないとだいぶ体力が落ちるらしくて、でしばらくやっぱりあのすごい距離歩くのもあの疲れるぐらい、そうそう病弱だった。で病室でずっと工作をしてたっていう歴史が
5歳なんか泣けるな5歳が
年後そこには元気
元気な
嘘の姿が見えるもうあんな危ないことは絶対しないよ
夜中にあのホームランめっちゃ打つプロ野球選手とか来へんかったの朝君のために打つよみたいな
でもだからめっちゃね、
ウソ君は奇跡の回復を見せたみたいな。
だから自分にはなんか母親に頼んで楽譜を書いてもらって、なんか自分の好きな曲の楽譜集を作ってもらったりとか、自分でデザインしたり。
いやだからそういうのがなんかこうアートな幼年。
相当アートな幼年期。
アートな幼年期。何の話だっけ？
別に何の話でも
ない。いや何の話でもない。その入院で。入院で、あれですよ、なんかね、点滴をハサミで切ったりしましたよ、ね、髪の下に隠れてる点滴をハサミで切って血が飛び出るみたいな。
それはなんか最初の、コンセプチュアル
パフォーマンスアートです。
それはリストハットです、ちょっと
面白い。そう、自分の点滴切っちゃうって
。点滴カット
切ったくないけど、確実に失われてくる。
なるほど、深いな。
なんで自分のキャラにします
か。その頃からある意味ダミアンハースに近いなんか医療と芸術みたいな。
医療でチューブ、病室であってチューブイコール
ダミアンハースすごい。地味にあれだね、あの消毒薬とかには詳しかったよね。
なんかもう完全にダミアンハースじゃない。
ダミアンハースは低すぎでしょ。
薬だろみたいな。
プロセクトは
何ですか、
子供の頃の、
この流れですか。
クロセさんの子供時代についてはなんていうかいろいろ新聞の
いやいや、
何
いじめの時の話と
か。あ、いじめの話とか結構深いんだよ。
いじめられてた時の話とかでもあんま覚えてないですよ。
あ、そう、俺めっちゃはっきり覚えてるわ。
覚えてないですか。
俺小学校4年の時にさ、あるやつにいじめられてるさ、それいじめられた原因っていうのがさ、俺がなそいつにな万引きをしたことを自慢してしまった。それ以来
完全に悪いじゃない。
それ以来
奥州さんが
その時にうわすげえって言われると思ってたら、うわそんなあかんのにって言われて、ことあるごとに言うぞって言われて、
いじめっていうか脅されて
ます。
それ以来俺小学校4年の時へ毎休憩時間俺そいつのタクシーになってて、それで便所行きたいって言ったら俺そいつをおぶって便所まで
行った。すごい
精神的にやられました。
すごいっすね。だからそのいじめてきたやつもなかなか
のね、タフな。
そうそうそう。ある時でもそいつが自分家に遊びに来てって言われて行ったら、なんか実は俺友達いいひねって言われて、お前が唯一の友達だから。
そう、いい話です。
で全く顔が同じの妹ジャイコみたいなのなんかあのホットケーキ焼いてくれてみたいな、それがクソまずくてでも食わなあかんなみたいな感じ。
そいつに話さなきゃよかったですね。
そうよ。お
待たせしました、マン
ホ
ード でございます。
あれですね、つまり自慢をするつもりが弱みを聞かれた。
そういうこと
チンタブル1つ、
あ、2つ、
はい、わかりました。
今ね、麻婆豆腐がね、グツグツ言ってるんですよ。
そう。僕は割となんかスクールカーストをこう上下に行き来してたんで、
あ、はいはいはい、
クロセさん
ずっと下だったってことはないです
か。それイケメンパラダイス的な世界ですか。
いや、そんなことない。なんでそうな
った。なんかいつもこうのぶたをプロデュースしてたやつが急にいじめられる的な。
いや、全然そんな劇的なものではないです。
いや、てか大体でもクロセさんの場合あれですよね、 その女性絡みのこと
あそうな
の。スクールカーストをこう上下するきっかけは大体女性絡みだったっていうそういうなんか情報はありますけど、
めっちゃ絵になる。
そうだっけな、
彼女早くできてるから。いや初めて彼女できた
いつも。いやそれほらこんなのラジオで言ったらまたまたあれじゃないですか。
また
多いですから、ね。
ほらはい、はい、そうですよ。
言え
ないこと多いよね。まあ言えないことも多いよね。二回言うけど。
グラス持ってこ
い。中学校とか高校生とかの時点で彼女が言うってのはやっぱすごいアドバンテージだったんですよね、精神的に。
本当ですよ。
彼女とかね欲しかった
らどうなんすかね。なんかどれぐらいなんか人生に影響を与えてるか、まあ、よく分かんないですよ、ね、
完全に半分いって
ブメラボ
強いな。
ブメラボでも梅沢さんはなんかそんな彼女いないキャラとかじゃないじゃないですか。そう何そんな演じてるんですか。
そう確かに
最初なんかひも手のなんかこ う, そ う, そ う, そうあの指示を得ようとしてるで
しょ。そういうのはそういうのねやめた方がいいと思います。
そういう話じゃないんだけど
計算もう見えすぎてるわけですよ。梅沢さんがなんか
彼女がいないとかそういう問題じゃなくて、うん、中学校の時高校生の時に彼女がいたかいないかです。
青春期だね。いやでも梅沢さんは単に自分では彼女とみなしなかっただけで、なんかこう潜在的な
話を慕ってるやつがいて、
いつもなんか帰る時に一緒になんかついてくる女の子とかどうせ行ったのに冷たくはしらって
坂上的な感じ。そうそうそう。
いやなんだろう、
何
だろうそれは。
いやほら
なんだそれはって何ですか。
まあいいや、なんかこう坂上の話を出すのもあれか。
僕らの関係ない。誰も知らん
けど。だからご飯とかみんな一緒に食べるじゃないですか、
こんな感じで。
高校生とか、
うん、とか。
で、高校の時僕は女性がいっぱいいたから、
はいはい、
男性で、唯一の一人の男の友達と、うん、なんか後半、あんま仲良くなくて、だから、一人で教室で食べるのが好きなってことで、なんか、階段の下の倉庫とか食べて
た。やばい。アドメの主人公みたいな。
内側から鍵かけるから、本当に安全だろう、完全に。鍵かけられなかったらガチャッと入ってますよね。あ、なんかいる、なんか飯食ってるガチャみたいな。
そうやな。
そうなるじゃないですか。
完全にこう。
そこでずっとベルセルクに行ったんです
よ。それが原体験か。奇跡です
ね。悲しいな。
今の話どれぐらい本当なんですか。
本当本当本当。小松君に聞いてみ。
さすがに俺そんなのはないな。
みんな驚愕？
驚愕。
驚愕です。ああ、
うん、僕男子校でした。
あ、そう、ひふみは男子校だから、なんか通称男子校力みたいなものが、
はいはいはいはいはい、
そうだから男子校力が顔するんじゃあんま足りないんで、
はいはいはい、
そうあの補充してるんですよ。
まあだから男子校に通ってる皆さんはね、狙い目です顔するんで、
男子校力不足してるんで、
そうですね。
いやこじらした。
とりあえずずっと喋ってるみたいな、そういう男子校力をお持ちの方はぜひ
メールをすぐ、
はいはい。一度搬入に
搬入から始める
。男子効力高いやつが一人二人いると、なんかこう今度は女子の方がなんかこう離れていっちゃう。
あ、そう、それは、ね、
それは、
それは本当にそう、そ本当にそう、
ちょっとぐらい女子が離れたかもしれない。
いや別にまあ、いやいやいや、
梅沢さん今のはだいぶいろんな人を敵に回しましたよ。
いやっていうか、いや誤解がある。つまりそんな払えた方がいいんじゃないですかっていうぐらい、今カウンセラー女子は別に集まってない。
やっぱ女多いですよ、なんか知らないけど。
まあええ、だからね、美術だからね、
なんか意外と女の子多いんだよね。
まあ、確かにあの一般的には美術系大学は7割が女子、ね、
そう、あの俺も予備校やってるけど、もうほとんど女ってい
う、うん、すごい普遍的な、そして常識的な、なんていう一般的な質問をすると、はい、なぜ美術系女子は美術家としてあまり残らずに好きな思ってしま
う。それはそうから結婚したりするからし、
やっぱり、うん、そこだけ
で、うん、それじゃあ面じゃあ面じゃあ、
これ何かしょ
五目。
五目ちゃう。梅沢さんは五目とおしょうゆ食べてるんですよ。
そうそう。
まあでも美術系の女の子は、あの、3分の1ぐらいは超可愛いよ、基本的には。
いや、
梅沢自分でチャーハン食べたらさ、ま
あ、そんなこともないっす
よ。違う、
そんなこともないっすよ。
まあでもなんか最近あれ、僕、あの、多摩美術大学に通ってるんですけど、なんか多摩美の図書館にその DVD 見るスペースがあって、そことか覗くと、大抵女の子はなんかアニメ映画見てます
ね。ああ、そうなんや。
ヤンシュランクマイルとか見てるんですよ。
あ、はいはいはい、
なんかゴスロリの格好した女の子
は。いや、なんか別にゴスロリとかじゃなくても大体みんなジブリとかなんかよくわかんない。
ジブリは家で見ろ。ジブリは。
鉄痕キンクリートとかなんかよくわかんないけど、アート系の。
ああマジか、鉄痕キンクリートが嫌いやわ。アリエンは。
いや、まあ青い優は素晴らしかったけどね。
いや、あの、あ、声？
あ、声声。
二宮君よって。
あ、そう。
二宮君よって。
ああ。
それだけ。
あ、二宮君だ
っ
け、あれ。二宮君。うん、ああ。俺もまあ青い優が良かっただけ。
最低でしたね、あんま映画は。
まあ高校生の頃だったから。これアート
の映画。久々に黒瀬さんのディスが来
てる。なんで、いや、なんか最近はいろんな方に対して怒りがなんかなくなってきたんだけど、あの、今思い出したら、鉄痕キンクリートはやっぱりうざかったなって
。ああ。改めてうざい本
じゃん。ああ、面白くなかったね。なんでアニメ化したんだろうね。
まあそうやな、ちょっと、
松本太陽があんまり。
いや、僕は夏の太陽は好きじゃないけど、あの、なんていうか、まあ、ピンポンとかはね、なんか、そんな言ってもしょうがない、いいんじゃない、いいってことにして、
いや、俺
置かないといけないみたいな。いや、なんか、ゴーゴーモンスターとかそういうのも最低で、は全然興味ないみたいな。
花男、調子が戻ってきた。
花男、あれ、いいやんな、別に、花男。
なんか、ある時期から、うちの兄が、あの松本太陽とかをすごい集め始めて、なんかそういう印象
かな。まあなんか美大だとなんか好きな女子がいっぱいいて、ほら、うるさいなって思ってたんですよ。
じゃあ好きな漫画の話をすればこれやるんですかね。
そうなのか。そうなのか。
まあいいや。
まあでも黒瀬さんのあのこのあのアトリエの書棚からこういっぱい。昨日パクりました。
え、なんすか、キス室とか。
違う。
でもキス室はあの二セットあるから大丈夫。いや、あれ単純ダブってるだけだった。
ダブルね。坂の上アプロ。
あ、坂の上アプロいい。あげる。あげる。
ショコラティアと、うん、あと。
はい。
はい。小豆茶買ったわ。
あ、小豆茶ね。小豆茶いいよね。小豆
茶面白いですか？
小豆茶、いや、てか小豆茶読んでないの？
読んでないですよ。
子供のおもちゃじゃない。子供のおもちゃか。ああ、そっちか。
子供のおもちゃ読んでないってことないでしょ。
いや、知らん。
え、でもあ
んまり。え、嘘。いや、
アニメしか見てない。俺は、だいたい動物のお医者さんくらいしか幼少期は読んでない。
まあ、動物のお医者さんはそれは神ですけど。
そう、少女漫画はあんまりそこまで読んでなかった。
でもアニメ見てるの？
アニメもだからなんか1話ぐらいテレビで見たこと
しか。ダメだ。これはダメだ。
コドチャスかやっぱり。
これはダメだ。
それじゃ僕読んでます
よ。うん、いや梅沢は何でも読んですよ。もう何でも読んです
よ。確かにキノトリ全巻あってです
ね。それはキノトリをこう。だから
キノトリはもうそれあってく
る。それは読むでしょ。キノトリとかブッダとかさ。
うん、その辺にする意味ない
ないです、ね。ないね。
いや、それは名作ですよ。完全に。完全に名作です。
最近は三島由紀夫がなんかこう、キノトリはダメで、アトムの方がいいみたいなこと文学史的事実ぐらいしか出てない。手塚治虫ですって。
ヤクロさん、最近のハンターハンター何年みたいな。
あ、そうね。あの、リアルタイムで追ってはないかな。
余談の声が発表されます。
そうでもほら旅団っていうかあの前回のアニメ化の時も旅団ヨークシン編は結構良かったんで、うん、なんかハラハラするよね、うん、そういうのね、
あさっき食べたチャーハンみんなの分チャーハン
あ
そうだだから旅団はもうチャーハンなし
でもあれみんなでチャーハン食べればいいんだよ
黒木さんと梅沢で終わった感じ
だ僕食べませんでしょ梅沢さんだと思って
たでもいいチャーハンっていいのよ
いやもこもこもねえな
ズドリオンも2巻まで
なかなか食えへんででも
そう
です
ね、
うん、
なんか荒木先生全然絵変わった感じ
てか常に変わってるじゃないですか、
まあ、常に変わってんだけどなんかなんか読みづらくなった気もする
えあれ大友原画展はいいか
言ってない
行ってない
行ってないユーザーですね
行ってないユーザー
あ意図的に言ってない
うん、
だってそういう言葉も別にいつも言う
あるよね、うん、
いや、うん、まあ3331とかにはねあんまり行かないっすよ
出た場所じゃない
数字のグループ
いやでも333について一つだけなんていうかいい思い出があって、なんか
カノンでしょ。
そうカノン、カノンを思い出すっていう単純だけなんです
よ。カノンセイちゃんは。
いや別に似てるっていうか雰囲気が似てるっていうだけで、
夜の331の校舎前はなんかすごい、あカノンっぽいと、
カノンっぽいんですよ、ね。
なるほど。
なんかこう病気を変えた白目の少女なん
です。勝手に期待してるだけだよ。お前が
君誰。僕はアユ。
めっちゃ個人名。
こういうのね。なんか羽の生えたラブシ
ュル。羽の生えたラブシュルね。
家庭そうなの。
田村さんちというか、大友克洋の漫画、あんまりなんか反応できたなくて。
なので読まなきゃいけないから読んだって感じ、中学生の時に。
そうなん
だ。だこれがかっこいいんだみたいな感じで、無理やり読んだけど、うん、いや、これ終わりありえねえだろうみたいな。普通の感想。
え、アキラ、
うん、終わり。そうだ、アキラね。あ、もちろんだから、あの気分はもう戦争とかも読みましたけど。うん、あの初期の短編とかね、うん、大体読みましたけど、それは
なんかとてつもない画力だみたいな感じで読んでるじゃないですか、
はいはいはい、
それが全然理解できなくて、うん、なんかえなんでなんかエロ漫画とかのもんなくないっていう感じにとかちゃった
。顔がエロくないんだけどみたいな、女の子が可愛くない件についてみたいな。
漫画とかってやっぱり女の子の可愛さでなんかこう絵のうまさを判断してるようなところがありますよね。
まあでもだからそういう、ほらほら、だからサブカルサブカル漫画の業界ではそういうのと判断しちゃいけないことになってるじゃないですか、一応。ほら、
でもなんかオタクはなんかもう自然となんかそういう価値評価の基準を自分の中に作り上げるじゃないですか。
可愛くなるとダメ
みたいな。そう。うん、というか、たぶん一般人っていうか、あんまりオタクじゃない人が見ると、うん、オタクが見たとき可愛くないって思うような柄のアニメを、なんか結構普通に可愛いじゃんと思っちゃうんですよ。
あ、
っていうか多分あの自分も昔なんか結構可愛いなと思って見てたアニメを今の超えた目から見るとそんなに可愛いと思えるかっていう。
まあ萌えのだって結構可愛いもの見せてくるのかもし
れ
ない。
それはそうやと思う。だって俺自体はだからそのアニメ見てこのキャラ可愛いなとかあんま思わへん。
可愛いですか、うん、でもなんかこう一般的にこれは可愛いとされてるキャラだなみたいなのは分かる。
それは分かる。であと窓マギは、うん、あのなるほどと思う。
あ、この誰ですかじゃん。
定期的にこの話。
定期的にこの話。
でも一番可愛いのはオープニングアニメの窓が一番可愛い。
まあわかる。
でも普通に考えたら顔しっくりじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。
普通に考えたら。
そこが多分俺の理解できひんところが入ってんなと思いつつ。
話するさんどうです
か。いやー、窓マギはテンション上がんないっすね、やっぱり、ね。
ラッキースターを僕最初見たときやっぱり原作の絵の
もある。いやでもだから窓マギで一番可愛いのはキューベでしょ。
なるほど、
ね。でキューベのあのそのなんか顔がアップのあのなんかグッズがあるんですよ。うんうんうん、キューベの丸い目とあのこういう猫口のやつ。あれはあのラッキースターのコナタの。やつとのドアップの顔と全く同じ構図で、
なるほど。
つまりコナタの顔はいいってことです。
いやでも声だけ
は鏡だ。
いやでも
多分この
声は鏡
だ。構図は同じだから
って。窓マギはコナタの構図をこうなんていうあの
あれだ
利用することによって神アニメになったっていう。
あろうて持ってるやん。
あの画面全体にアップするのなんかあれなんか意図がありますよね。
そうそう。カナタのあのアップの顔は最初あの DVD の宣伝で出たんです
よ。僕はそのコナタを存じ上げないんでコナタさん。
それは青いパターンです
よ。コナタさんを存じ上げませんのでね。
コナタだ。
やっぱ、
はるかかなたかな。
歴史に、いや、違う違う、そのお笑い芸人みたいな。
カオスレンジの歴史はコナタと共に始まったと言っても過言ではない。
ラキスタと共に始まりましたからね。まあ、完全に歴史に
残ってます。今、ウソ君とウメラボが画像を見せてくれようと iPhone をめっちゃいじってくれてますけどね。
俺、5パーしかない。やばい、死ぬ。
だからほらコナタの声が平野綾だったってことももう今からすると本当に意味深い
です。いやすごいですね。
意味深いですね。
うん、
どういう
さすがですね。ほらだってもう平野綾は
今はジュエルペットでしか、
まあ、ジュエルペットぐらいしかしてない。
もうジュエルペット、
いやジュエルペットの平野綾は本当に素晴らしいですけど、
すごいちゃんとい
っぱい出てくる仕事してる。
あ、これが
コナタです。
うん、もうね もう俺みたいな人間から言わせたらあれなんですよ、あのこのキャラ自体をカオスラウンドの作品から知った
そうですね、
これがオリジナルかって逆に思った。
普及した、
うん、そうそうそうだからカオスラウンドの人らがこう部分的にこうなんていうの壊してこう書いてるのの総合してまとめたらあこんな感じかっていうのの一番綺麗な形がオリジナル
の、ね、
逆説があるんです。
この機会にやらせてもらうとやっぱりね美術家っていうのはその時代のこの表彰を美術という歴史に残さなきゃいけないんでこれはもう大成功。
真面目っぽい。
そうそうそう。言ってるね。言ってるね。
ラジオで伝わらないからそれ。
なんか梅沢さんのなんか梅沢さんそういえばなんだろう。好きなキャラ梅沢さんの超好きなキャラってあんまパッと思いつかないんですけど、なんかチルノとかなんかそういうのだったような気もするし、そうじゃなかったような気もするし、どこら辺がなんか実際一番ツボなのかな。
やっぱドラクエ好きな女優さんもいい。
おー、分かる範囲入ってきた。鳥山明の作物なのかわいい。
かわいい。かわいいじゃないですか。
リーゼル
とか、まあ、ブルマって
一番いい。
ブルマ。
ブルマランチでいいじゃん、別に。
ブルマってもうなんか、リーゼじ
ゃん。いやいや、ほら、だから、Z じゃないさ、無印の方見たら、はい、鬼かわいいです。最初のブルマとか。鬼かわですよ。
しかもドラゴンボールのアニメの第1回の最後についてくるさ予告編の悟空のコメントっていうのがさ、ほら驚いたぞっつって、女って変なとこにケツがついてるんだぞっていうやつやから
、知ってます知ってます。
いきなり意外と結構セクシャルなとこから
入る
んだ
ろう。意外とこにセクシャルすぎますよあれ。
ライちゃんのアライちゃんとか有名ですもんね。